佐藤公園エクササイズのお時間です。はい、そしてここでですね、
はい、
キズノマラソン走り切るぞのコーナーです。
あー、ちょっとあれでしたね。
なんか
投げやりな。
いや、投げやりな。なんかちょっと、
ね、いきなりコーナーですか。
ええ、藤野さん、いつものやり方とは違う、
なるほど、
形なんですけど、
前回もね、前々回かな、
うん、
一つのコーナーをもう本編として
はい、はい、
お話ししてもらいましたけど、
独立化してってコーナー、うん、
その
もはやコーナーとは言えない。本編食いという。
ああ、なるほど。本編2みたいな。
本編2ですね。うん、で、まあ前回ちょっとですね、
はい、
今このコロナの問題があって、
うん、
なかなかその大会自体を、
バトン
大会自体はできない。
はいはい、
まあもうスタートラインが密になっちゃいますからね。
うん、
無理だっていうことで、
うん、
まあ中止、いろんな大会中止になってるんですけども、
はい、
なんと最近このリモートじゃないんですが。
う
ん
う
ん、
そういう話してましたね。は
い、いわゆる、ウェブ上でですね、
うん、
それぞれ各人の記録をですね、
はい、
まあ、あたかも一つの大会で走ったかのようにしながら、まあ、競い合うといったら
お互いのデータをこう、
そう、
プラットフォームのようなアプリに出し合って、
うん、そう、
競い合うと。
そう、まあ競うといってもね、それぞれ走る状況、うん、環境は違いますからね、
うん、
純粋に競うことはできないんですけども、
うん、
まあそういったものの一つとして、オホーツク網走マラソン、
はいはい、
2020、
うん、
オン・ザ・ウェブ、
はい、
バーイ・タッタ・ラン、
タッタ・ラン、
これタッタって何かっていうと、
うん、
いわゆるさっきちょっと言いましたが、アプリケーション、
うん、
計測アプリなんです
よね。はいはい、
計測だけじゃなくて、まあ、いわゆるランナーアシストアプリといった方がいいかな。
GPS を使って。
そうですね。GPS 機能を利用して、
うん、まあ、
走行した距離だとか、
はい、
スピード、時間ですね、
うん、所要
時間。それから標高も分かるんですね。
それはすごいですね。
うん、だからどれくらいの高低差で走ってるか。
うんうんうん、
そういったことを、まあ、なんだったら月の中でどれだけのデータが走れたかっていうことを全部記録すること。
じゃあ横から見て標高、よく自転車のレースなんかであるじゃないですか、
うん、
こうどういう、こう傾斜を走ったかみたいな、
うん、
そういうのって出るんですか。
それはどうなのかな。
ああ、そうか。
ただね、ペースは出ます。それで同じような今言ったようなペース、速くなったり遅くなったりするじゃないですか。
ああ、
例えば1キロごと
のペース、
あれは出ますね。
ああ、なるほど。
だからキロで、
いや、これ実際に大会が再開された時でも使えますね。
そうです、ね、そうやって使ってるんですよ実際。
ああ、もうすでに。
このためにあるんじゃなくて、そもそもランナー、
そもそもあった、
ね、ランナーアシストアプリとしてあるんで。
なるほど。でそれを利用して大会にも、オンラインの大会でも利用しようと。
そうですね。
なるほどね。
まあランネットっていう国内最大のその、ランナー支援の、何て言うんですかね、ホームページというかそのあるんですけども、
うん、
そのランネットの中で展開しているのがこのタッタっていうアプリケーションなんですよね。
なるほど。
でこれらの情報を、まあ、多分ランネットを経由して、
うん、
その大会で一元管理できるんだよ。
あ、それでお宅もそれをダウンロードしようと思うって言ってたんですけど、どうですか。
で前回でしたか。一応この大会がですね、
うん、
推奨している、僕 Android なんですけども、
はい、
OS が、
うん、
推奨しているのは 6.0 以上言ってて、
うん、
で僕のちょっとスマホが古いタイプで、
うん、
もう6に上げれないんですよね、Android を。
ああ、そう。
それで結局 5だったんですけども、でもタッタはね、ダウンロードできて、でちゃんと使用に耐えられますね。
うん、ああ、そうですか。
で先日のメールでAndroid の OS は5なんですけど、大会エントリーできますかったら、タッタが動くんだったら全然大丈夫
なんで。うん、途中どうなると知らんけど。
でそれでですね、まあ、実際タッタを使って最近ですね、
ね、
ランニングしてます、
ね。お、じゃあ大会も申し込んだんですか。
うん、今日申し込んで、
はいはい、
エントリー受理されました。
お、
それでですね、これタッタ面白いのは、まあ、今言ったように、うん、その時間距離、それからペースが分かるわけですね。
うんうん、
でそのペースも1キロごとでどれぐらいのペース配分されてるかが分かるんで、うん、その人がどこでこう頑張ったりだとか、どこでこう落ちてってるのかっていうのが分かるんですよ。
なるほどね。
で標高はこれどうなのかな。標高まではその何て言うの、ここの地点ではどれぐらいの標高で、ここの地点ではどれぐらいの標高かっていうのはちょっと今僕の段階では分からないんですけど、
はい、
もしかしたら使い方でちゃんと分かるかもしれない。あとは走ったですねコースが、うん、
なんか地図上で出たみた
い。地図上で出ますね。
出ますよね。
うん、まあ、今実際こう使いながら喋ってるんですけど、YouTube の地図なのかな、連動してるのは。 まあ、GPS が働いてるんで、うん、どこのコースを
Google マップじゃなくて
Google マップなのかな、あ、Google
Android だ、
あ、YouTube で、ごめんなさい、 YouTube じゃなくて Google マップ、
Google ですよね、
Google マップと連動してるんで、うん、それはどこのコースを走ったかもちゃんと地図上で分かるんですよね、はいはい、これはあのだから普段自分のねコースが何キロかっていうのが分かるんですよ、ランニングコースが、
うん、それ設定できますよね、
そうそう、それで今までなんとなくこうGoogle マップ見ながらこうカーソルでなぞりながらですね、マウンテンなぞりながら何キロぐらいかなと思ってたものが、
うん、
実際に何キロ走ったか、まあ、すぐ分かるという利点がありますね、
うんうん、
まあそんなのもうみんなどのランナーもね、うん、分かって使ってるのかな、
たったじゃなくても、まあ、Google 自体でそれはできるんですけどね、
そうなんでしょ
う、
移動した距離も分かる、
GPS でどこに移動したかっていうのは、あ、まあ、歩いたところとか軌跡を描けるんですよね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、だからまあそれをその中にも入れ込んでるんだと思います、
うん、あんまりその辺僕普段ね Google マップ、
もう 7,8 年前からですよね、確かに、
そうでしょ
う、
うん、確かにね、そんなことできて普通当たり前なんでしょうけどね、うん、でまあ、今回そのタッタを入れて、
はい、
で、そのオホーツク網走マラソンがですね、
うん、
期間があってですね、
うん、
9月の14日の月曜日から、
はい、
9月の27日の日曜日の、まあ、2週間
ですね、2週間
この期間で実は、まあ、普通マラソンはね1日で 42.195 キロ走られたんですけども、うん、これはですねこの期間の間に何回も走っていいわけです、
あ、
累積なんですよ、
累積が毎日ちょっと聞いたんですけど、それが 42.195 で区切るんですか、どこから、
うん、まあ、
それとも100キロ走っちゃった人は100キロでいいんですか、
いや、どうなんでしょう、多分
その辺の規定、多分規定が出されるでしょうね、
42.195 キロを走るんだったら何回走ってもいいって書いてある、
ああそういうこと、
うん、
でもいっぺんに走らなくてもいいんでしょ
う、そうそう、
うん、
まあ当然順位は落ちるでしょうけどね、
うん、
おそらく
でも小分けした方が速くなるじゃないですか、
スピードはね、うん、だけど小分けしたっていう部分では
なんかハンディが出るのかな、
じゃないじゃない、
その辺の規定多分で詳しく出ると思う
んですよ、ね、毎日した方がいいですよね、タイムは速くなっちゃいますから、
うん、まだ規定出てないんですか、
いや分かんないけどあの感じだとそんなになんですか、まとめて走ったからって、あの小分けして走ったからといってそんなにいい思いはしないと思うな、
いやいやその規定がさ、
いやだから規定はね、うん、あの累積で何回してもいいとしか書いてない
から、ね、あ、なるほど、
ね、まだね、
うん、
そう、それなんでちょっとなんとまだ分からない、初めての僕経験なんで、
うん、
ウェブ上で走るんです
ね、うんうんうん、
だからまあできれば一度で 42.195 キロ走ってみたいですけども、うん、まあ、ダメでも、うん、いわゆるリタイアにはならないだろうと、
まあね、
うん、
そういう保証があるよね、
あともう一つはね、
うん、
当たり前だけど、あのいわゆる給水所のようなエイドがないですから、
あ、はいはいはい、
そんなもんあるわけない
ですから、ね、まあ、確かに、
うん、だから自分でそういった管理もしていかなきゃいけない、
うんうんうん、
まあ、こいつはないけど孤独なわけですよね、
うん
うん、
でまあ10キロぐらいに分けて、
うん、
だんだんタイムが良くなってきたななんて見ながら、うん、合わせて 42.19 を申請するっていうこともあり得るんです
よ、多分そういうふうにする人多いんじゃないかと思いますけど ね、 ね、
うん
うん、
まあ、走ってみるっていうのも面白いかもしれないですね、
走ってみるっていうの
42.195 いっぺ
ん
に、
うん、そう、
そういう人も結構多いと思う、
いや、もちろんそうでしょ、うん、フルマラソン
出る
人たちだから当然そうだと思うんですけども、うん、で僕ここのコーナーを立ち上げた最大の理由が、
はい、
そうやって十分なあの感じでフルマラソン走り切ったことがないから、
ないからね、
本当はだからねこれを契機にね、うん、ちょっと走り切ってみたいとは思うんだけど、
うん、
ただヘラヘラとなってこう足を止めたとしてもまた次の日
な、言い訳っぽいな
次の日走ればいいやみたいな
でもまあそういう、ステップとして戦略を立てるためにも、うん、もしくは自分の状況をモニターするためにもいいんじゃないですかね、
う
ん、
そう、そういう意味で言うとね、いわゆる何ですか、ランナーを見捨てない
誰一人見捨てない、
誰一人見捨てないみんな救い上げてくれるって、
なるほど、
うん、いい大会かなって、
あ、
なんだったらもう全部これでいいやっていう
それはじゃあその報告もね、うん、今後ともまたぜひしてほしいですね、
ちょっと
大会マウンテンの間の練習も含めて、
そう、これね練習も例えば7月僕すでにね、
はいはい、
走ってますけども、うん、タッタ使って、
うん、
で7月で走る総距離とかも全部出てくるんですよね、
うん、
こういったものを見て、あ、自分の練習量だとかどうだとか、
あ、そうですね、
見ていける、
それは今までこうね、
うん、
滑らかに話してくれたいろんな理論
を
こう検証するのには、
うん、そうなんですよ、
持ってこいです。
うん、まあね、過去にそのなんていうか戦略的中断だとか、うん、ね、フォアフットランディングだとかいろんなこと、まあ、それはやってるんですけど、
ね、いや、やって
る、うん、やってるけど、それが本当に数字にどう現れるのかっていうことも検証できる。
大会に出なくても検証できると、
うんうん、そう、まあ、ちょっと今後これを使いながらま
たぜひ
コーナーで、
はい、
小出しに
大きなコーナーとしてね、
うん、なんだったらもうこのコーナーで番組を成り立たせるみたいな。
なるほど、わかりました。
じゃあよろしくお願いします。
はい。